はい、皆さんおはようございます。本日は2月の10日でございます。今日はですね、午前5時、そこがトレードデッドラインだったということで、数多くのトレードが行われました。で、私自身がですね、朝の5時までなんとか起きて、まあトレードが起きるのを楽しんでいた、まあそんな、日でしたと。なんで今日はね、ちょっと寝不足なんですけれども、はい、お話をしていければなというふうに思いますが、これまでですね、このお話ししてきたところで言うと、KD の、獲得、移動ですね、はい、それについての話まではしたのかなという理解です。はい、で、指名権に関してもどうなるんだ、ああなるんだ、みたいなことを散々こう騒いだりしてたわけですけれども、はい。まあ、とは言いながらもね、結局私がなんかこう勝手に想像してたことっていうのは全然起こらなかったというか、はい。まあ、やっぱりネッツから、カイリー、ケイリーが出ていったっていう中で、まあ大量のね、ロールプレイヤーたち、まあいい感じの 3&D とかが、ネッツに集合していたんで、まあネッツとしては再建の方向に向かって、そういったプレイヤーを出して指名権をかき集めるような、そういう分布をするんじゃないかななんて思ってたんですけど、まあ実際のところネッツ全く動かなかったですね。はい。なんで、ベン・シモンズと、残りロールプレイヤーたちっていう、まあそういうチームになりましたと。で、まあスコアリングの観点で、最近そのキャム・トーマスだったりですとか、そういったまあ今後、将来が有望とされるような若手たちの登場もあるので、まあこれはこれで一旦やってみるっていう感じなのかなっていうところですね。はい。まあ少なくとも今シーズンではないっていう判断なんでしょうか。はいはい。といった感じで、いやまあまあ驚きの、シーズンというか、そんな形でスタートしたわけですけれども、はい。まあ、それ以外のところですね。まあ、いろいろとまた動きがあったんで、それについてもお話ができればな、というふうに思います。はい。で、KD 以降、ちょっとどこまで話したかわからないんですけれども、順番とかもちょっとバラバラだったら申し訳ないんですが、ですね、まあ、ラッセル・ウェストブルックが、トレードされましたと。で、ディアンジェロ・ラッセル、マリック・ビーズリー、バンダービルトを獲得したレイカーズ悪くないんじゃないかなっていう話はしてましたと。で、パートルのトレードぐらいまでは言って、で、こっからですね、セルツと、サンダーのトレードですね、マイク・マスカーラを、セルツが獲得しました。これ、つい先日ね、レブロンの、まあ、通算得点記録達成の、OKC 戦があったと。ですが、まあそこでね、レイカーズに非常にも3を叩き込んできたマイク・マスカラですね。で、逆にサンダーが獲得したのがジャスティン・ジャクソン。そして、2枚の2巡目指名権ということです。はい。この2巡目指名権というのが今年は一つ大きな、ポイントというか少し話題になったようなお話です。で、早速なんですけれども、その後にあった、トレード、ペリカンズとスパーズの2社間でのトレードです。で、ペリカンズ獲得がジョシュ・リチャードソン、スパーズの獲得がデボンテ・グラハム、そして2巡目指名権4枚ですと。はい。続きまして、クリッパーズとホーネッツ。クリッパーズはメイソン・プラムリーを獲得。ホーネッツはレジー・ジャクソン、そして2巡目指名権を獲得。です。そしてさらに、ここから4チーム間でのトレード。まあ、4チームっていうのは今回のトレードの中でこれだけだと思うんですけれども、登場人物はレイカーズ、マジック、クリッパーズ、ナゲッツと、この4チームになります。それぞれ獲得した選手がレイカーズ、モーバンバ、そしてデイボン・リード、2巡目指名権を2枚、マジックが獲得が、ベバリー、そして2巡目指名権、レイカーズからの金銭、そしてクリッパーズ、ボーンズ・ハイランドを獲得、そして、ナゲッツがトーマス・ブライアントを獲得した形になりますね。はい。で、まあ、レイカーズを中心に考えると、レイカーズが、吐き出したのは、トーマス・ブライアント、そしてマジックに対しての金銭、こちらになりますと。はい。で、まあ、トーマス・ブライアント、まあ、この後情報が出てきたんですけれども、どうやら、トレード要求をしていたようです。はい。で、まあ、やはりこう、このチームに対して納得はいってなかったっていう部分があったらしくて、っていうのも、まあ、AD が不在の時も含めて、トーマス・ブライアントは、このレイカーズにおいて、まあ、一定の活躍、特にスコアリングのところで、 活躍してくれてたっていうのは、まあ皆さん、レイカーズファンの方ならよくご存知かと思います。まあチームとしてもね、なかなかこう、怪我の選手が多い中で強くハッスルを持って、プレイに臨んでくれていたということも、非常に価値があったと思いますし、まあその一時点でのね、レイカーズの勝敗の部分で大きく関係、貢献していたのは間違いないかなと思っています。で、そのトーマス・ブライアントに対して、AD が戻ってきてから、レイカーズが、まあ、与えた処遇といいますか扱い方に関してはプレータイムも、だいぶ制限したと、まあ、あくまでお前は AD のバックアップセンターだと、 AD さえ復帰してくればお前の使い道はあまりないぞというような、まあ、使い方になったと。で、そしてさらにですね、まあ、来季以降っていうところを考えても、トーマス・ブライアントこのミニマム契約のプレイヤーに対して、よりこう契約金を上げるような、話っていうのもおそらく、期待できないと、まあ、これまでのレイカーズもそうですよね。こういう1年契約のプレイヤーっていうのを、まあもう一度契約するにしても大体もうミニマムで契約するとか、まあそんな感じの話になってしまうんで、ナゲッツとして、トマス・ブライアントとしてはまあそんなレイカーズよりかは別のところで、もっと評価してくれるチームに行きたいっていうような話だったというところです。まあ、ただですね、そのトーマス・ブライアントの行き先がナゲッツっていうことであれば、ナゲッツはもう圧倒的 MVP の MVP センターにニコラ・ヨキッチがいるわけなんで、まあそれこそヨキッチの裏で出るっていうのってほとんどプレイタイムをなかなか期待できないんですよね。だから控え、デンバーの控えに行ったところでプレイタイムがそこまで、トーマス・ブライアントに増えるかなっていうとちょっと微妙かなと。でヨキッチもそんなに試合を休む方じゃないんで、ある意味レイカーズ以上に、出城は少し減ってしまう可能性すらあるなっていう感じはしてます。はい。まあただです、そうですね、あの AD と違うところみたいな話で言うと、そうですね、そのリムプロテクト、まあ、特にディフェンス面での評価っていうのはどちらかというと AD は高いかと思うんですが、まあ、ヨキッチの場合は、まあ、ディフェンスも悪い選手ではないんですけれども、どちらかというとオフェンスにこう振ってる選手ではあるので、まあ、トーマス・ブライアントもその方向性としては似ているので、比較的こう、なんでしょうかね、チームの中でこのミスが目立ちづらいっていうのはあるかもしれないですね。やっぱ AD が守れる範囲っていうのと比較されてしまうと、トーマス・ブライアントのディフェンスの悪さっていうのがすごく目立っちゃうところがあるかなと思います。まあ、特にですね、その単純なそのピックアンドロールの対応だったりですとか、そういうところでうまくトーマス・ブライアントは守りくることができないなっていうのが、はっきりとしていた部分であったんで、まあ、その自身が持ってる課題っていうのはやはりどっかで改善していく必要はあるかなっていうふうに私は思っています。はい。ただまあレイカーズとしてもね、もちろんあのこのチーム今シーズンにおいて大きく貢献してきたプレイヤー、貢献してくれたプレイヤーだったのもあって、まあそういうトレード要求っていうところは最低限飲むよっていうような話だったんでしょうか。はい。まあレイカーズがそこまで気を使うかって言われるとそうでもない気もしますけどね。うん。まあ何にせよこのトーマス・ブライアントのプレイタイムが減ったっていうことはレイカーズにとってもちょっと使いづらかったっていうことでもあるかと思うんで、まあそれを、補うような形で、この4社間トレードにおいてモーバンバーを獲得したということです。はい。バンバーはあのマジックから、やってきた選手にはなるので、うん、そうですね。まあなんかこう大きくアップグレードされたのか私は正直あんまわかんないんですよね。なんかモーバンバのイメージってリムプロテクターでありながらもなんかちょっと抜けたようなイメージがあるんで、うん、なんかそんなに優秀なリムプロテクターとして扱えるのかなっていう感はあります。まあ若干のね、あの3の精度、まあ1試合に1本使う打たないかとか多分それぐらいだったと思うんですけど、うん、30のですね、まあ 40% 弱ぐらいの可能性で、確率で決めてたと思うんです。はい。まあそういう意味だと、まあめちゃくちゃ何か良くなったかと、ちょっと分かんないですね、正直。はい。まあただこういう長い選手っていうのは、その圧倒的サイズ感みたいなものってレイカーズの中でそこまでなかったんで、まあこういうプレイが一人いるっていうのは、まあまあありなのかなっていう感じはしてます。はい。まあ実際レイカーズの中でどう活躍するのか、まあ私もそんなにモーバンバを見てきたわけじゃないんで、まあ実際に試合に出てから、まあそのあたりは判断していきたいかなと思っていますと。で、あとですね、ロケッツとホークスですね。次のトレードの話です。で、ロケッツが獲得したのが、ジャスティン・ホリデー、フランク・カミンスキー、そして、二巡目指名権2枚と、ホークスが、獲得したのが、ギャリソン・マシューズ、ブルーノ・フェルナントということです。はい。そして、 続いてはサンダーとサンズですね。サンダーがダリオ・シャリッチ2巡目指名権金銭を獲得、そしてサンズがダリアス・ベイズリーを獲得というところです。で、あ、4チームトレードまだありましたね。ブレイザーズ、ウォリアーズ、ピストンズ、ホークスですね。この4チームでの、トレードが行われましたと。はい。これがですね、まあ、ウォリアーズファンにとっては、まあ、喜ばしいのかどうなのかっていう感じなんですが、はい。まず、ウォリアーズが獲得した、選手から、ペイ、GP、GP2 ですね。はい。ちょっと待ってください。GP2。あれ GP2 の正式名称を私は忘れてしまったんですが、なんていう名前でしたっけ、ちょっとど忘れたんで調べていいですか。まあ、今皆さんにはちゃんと どの選手かっていうのは伝わってるかとは思うんですけども、なんかど忘れしちゃったんですよね。ペイトンとかそんな感じの名前でしたよね。あ、ゲイリー・ペイトン2世だ。そう、ゲイリー・ペイトン2世。そう。なんで、私はゲリペイって心の中で呼んでましたね。はい。で、この GP2、ウォリアーズの優勝において、非常に役立つ、まあ本当にこうハッスルを見せてくれる、まあファンからもすごく愛される選手だったっていうのもあって、まあ今回もう一度、取り戻すことに成功した形になりますね。はい。なんで、ウォリアーズは、この GP2 と、2巡目指名権2枚、そしてブレイザーズが、ケビン・ノックス2巡目指名権を、5枚ですね。はい。そしてピストンズが、ワイズマンを獲得して、ホークスがサディック・ベイを獲得したような形になりますと。はい。で、これがですね、もうすっごいわかりづらかったんですよ。わかりづらいっていうのは、そのトレードデッドラインはこうリアルタイムでツイッターで5時とか更新していくわけじゃないですか。なんか最初ね、これ、ワイズマン、違う、サディック・ベイがウォリアーズに、移籍したようになんか見えるようなツイートだったんですよ。あ、すごいな、ウォリアーズサディック・ベイ取ったんだと思って、なんかちょっとはしゃいでたら、どうやらこれがそうじゃないという話で。まあ、なんかね、今回4チームのトレードなんですけれども、出方が、このウォリアーズと、ホークスのなんかトレードみたいな形で出たのかな。で、それとこのトレードには このチーム以外のマルチプルの複数のチームが関わってますよみたいな書き方なんですよ。で、それが非常に分かりにくいと。2チーム間で選手のやり取りをしてのその情報をテキストで書いてあって、ちなみにこの、まあ、ディールに関しては、まあ、他のチームも関与してるよ、みたいな書き方だったんですよ。よくよく蓋を開けてみると、こんな形でしたということで。サディック・ベイが言ったのはホークス、ということですね。はい。まあ、そうですね。ワイズマン、どうするのかっていう話は結構、このウォリアーズの中でずっと言われてたことですけど、まあ、ウォリアーズとしてはなんかちょっと珍しいような形ですよね。こういった指名がうまくいかずに、ちょっと出してしまった。割とこう、ワイズマン、ドラフトの上位指名だったと思うんですよね、確か。何番だったか忘れましたけど、まあ、少なくとも5位以上というか、まあ3位以上とか、だった気がするんですよ。まあ、そこから考えると、まあ、こんな形で出してしまうっていうのはちょっともったいなかったなっていうところですね。はい。まあ、でも、まあ、ここは損切りのタイミングだというふうに理解したんでしょう。あくまでや、その、はい。ウォリアーズも今季優勝を目指していく中で、まあ優勝メンバーの中で貢献度が高かったとされるこのゲイリー・ペイトン2を取り戻すっていうのは、まあ選択として、別に全然間違ってないのかななんて思ってます。はい。で、続きまして、今度は3チーム間トレードです。クリッパーズ、ロケッツ、グリズリーズ、この3チームですと。で、クリッパーズがエリック・ゴードン、2巡目指名権3つを獲得。そして、これすごいですよね。エリック・ゴードンずっとロケッツ、の中にいて、なかなか、難しい状況ではあったんですが、ようやく、ロケッツから出てきて、クリッパーズに、たどり着くということで、まあ、クリッパーズがですね、今回のトレードの中ではかなり、補強を強くした、まあ、一番もしかしたらトレードに関わったチームなのかな。おそらくそうかなと思うんですけど、まあ、それぐらい戦力の補強に今走ってる中で、このエリック・ゴードンっていう選択は、まあ、良かったんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、彼がそのロケッツに、まあ、半分幽閉されていたみたいなお話なんですけど、 まあそうですね、ハーデンが、いた時代の、ロケッツ、まあそこからですね、ハーデンが、トレード勇気をして、ご存知の通りブルックリンネッツに移籍して、まあその後の展開っていうのは皆さんご存知の通りで、まあシクサーズに行っても今やまあこのトレードデッドラインでそのネッツ大崩壊という感じなんですが、うん、その際の一番最初にですね、ロケッツのところにいて、そのエリック・ゴードンは残されたと。で、ハーデンがトレード要求をしてチームを出ていった時点でもうロケッツは完全に再建に入ったんですよ。で、若手主導の、チームに作り上げられている中で、こういった、なんでしょう、優秀なロールプレイヤーであるエリック・ゴードンがずっとロケッツの中でなんか おじさんが一人残ってる状況みたいな形になっていて、で、このエリック・ゴードン自体もあのトレード価値がある選手なんで、あのロケッツとしても出しどころのタイミングをまあいろいろと伺ってたと思うんですけど、はい、まあ、ロケッツはご存知の通りこの西地区の中でもかなりの下位チームにはなるので、まあ、しばらく優勝っていう感じでもない中で、うん、そこでね、あのエリック・ゴードンの残りキャリアをこう消費していくっていうことは本人にとってはちょっと辛かったんじゃないかなっていうような、まあ、そういう見え方もしてたんで、はい、まあ良かったんじゃないでしょうか。はい、でそしてですね、これはちょっと続いてロケッツが獲得した選手なんですけど、これはね、なんでこう、はい、ちょっと笑っちゃいけないんですけど、ちょっと面白い話というか、はい、私もこの情報が、リアルタイムに流れてきた時にはつい、あの、半笑いになってしまいましたね。にやけてしまいましたね。というのはですね、なんとこのジョン・ウォールを、ロケッツが獲得しました。はい。いや、これすごいですよね。ジョン・ウォールといえば、まあ、もともとウィザーズのね、あの、生え抜きの大エース選手として、名を馳せたわけですけれども、まあ、彼は大きな怪我を負ったことによって、まあ、それ以降のキャリアっていうのは、全く想像していたものと変わってしまったと。で、まあ、ウィザーズとしても、もともとこのジョン・ウォールと、長くやっていくっていう意識があって、長期契約を、でかい金額でやっぱ結んでたわけですよ。で、ただ、怪我をしてしまって、取り扱いがうまくできないようになって、でウィザーズを出ていくことになって、そしてこのロケッツの中に行ったんですけれども、今回じゃないですよ、はい、ロケッツにいたんですよ、ジョン・ウォールは。皆さんご存知かと思いますが、でそのジョン・ウォールはですね、まあ、さっきも言った通り、まあ、エリック・ゴードンの話でした通りでですね、まあ、若手主体のチームに、変えるっていう話だったんで、ジョン・ウォールって本当に使われなかったんですよ。うん、試合にも出してもらえないですし、そしてジョン・ウォールは本当に何ですかね、もう本当に要は悪魔の契約みたいに扱われてたんですよね。その契約期間も長いし、契約金額も重いし、で本人はプレーが怪我をしていてできないし、しかも怪我明けでパフォーマンスめちゃくちゃ落ちてるしみたいな、でどうするんだみたいな、この契約どうするんだみたいなことがあって、でロケッツで本当にもうなんか腐りかけてたところ、もう俺はこんなことしてるぐらいだったら、もうバイアウトなりなんなり受け入れて、もう別のチームでやるっていうことを一念発起して、もうジョン・ウォールもなんかね腐ってたんですよね、半分で。なんですけど、それを捨てて、安い金額でやるぜと言ってクリッパーズに乗り込んでいったわけです。はい、でそのクリッパーズがですね、今回その次のエリック・ゴードンを正式にあの救いに行ったわけですよ、トレードで。でそのトレードの対価として叩き出したのがこのジョン・ウォールなんですよ。なんでロケッツはこのジョン・ウォールはですね、ロケッツにもう半分幽閉された形だったんですよ。まあ、エリック・ゴードン、ジョン・ウォール、ここは幽閉されてるコンビで。で、ゴードンに関しては能力はありながらも、あの、チーム事情によって出してもらえないっていう辛さがあったわけなんで、だから選手としての需要っていうのは他のチームからも強くあったと。で、クリッパーズはそこに価値を感じて今回トレードで獲得はしてるんですけど、ジョン・ウォールに関しては、その実力自体がこう落ちていってる中で、かつ契約金額がでかすぎる、契約金額が長すぎるっていう問題で、もうどうしようもなかった。っていう感じなんですよね、はい。まあ、でもステータスと見ればしてみれば、このロケッツはその再建で若手ジェイレン・グリーンとかをメインで使っていきますよとか、その当時だったクリスチャン・ウッドとか使えますよとかっていう感じだったんで、まあ、そこの中であの完全に幽閉されたベテラン2人組で、特にあの奥のあの個人の独房のようなところにこうもう幽閉されてしまったのがジョン・ウォールだったんですよ。でジョン・ウォールはもうね、あの恥も外聞も捨てて、契約を捨ててクリッパーズに行ったわけなんですけど、そのクリッパーズからですね、ロケットに突き返されるという、まあ、あのちょっと例えとしては良くないんですけれども、なんかこう何ですか、保護観察処分というか、あの執行猶予みたいなものを受けて一度出たけれども、即もう一度放り込まれたみたいな、なんか ね、ディジョン・ウォールのそういうちょっとダーティーの部分のキャラも相まって、なんかすごい私はそのイメージがしっくりきてしまって、ちょっとニヤついてしまったっていうような経緯があります。はい、まあとは言ってもね、あのロケツが獲得したのはジョン・ウォールと以外にもう一人います。それがダニー・グリーンです。はい、でダニー・グリーンレイカーズの優勝時、メンバーとしていましたし、その後シクサーズに行ってっていうのあったんですが、ダニー・グリーン大きな怪我をしてしまって、ここ1シーズン以上ずっとプレーをできていない状態が続いてましたと。で今シーズン、グリズリーズにおいてようやくシーズン復帰、まあ、あのバスケットに復帰できて、試合に出場したんですけれども、まあ、その時点でグリズリーズが、あ、これダメだなっていう判断をしたんですよね。グリズリーズはちょっとスリーポイント においてのちょっと課題の部分があったりもするんで、まあ、それをダニー・グリーンで補強しようっていうの考えもあったんでしょうが、ちょっとこれじゃダメだねっていうことで、グリズリーズは、本当に試合にようやく復帰したばかりのダニー・グリーンを、だからまだ1ヶ月も経ってないですよね、おそらくダニー・グリーンが復帰して、即このトレードアセットとして使ったと。でこちらもですね、同じようにロケッツはもういらないと思うんで、あのジョン・ウォール、ダニー・グリーン、この2人は、おそらく、ワイバーバイアウトもしくは、ウェイブされて、もう FA になると思います。はい、でロケッツはじゃあそういう何でしょうかね、プレイヤーたちを、処理する役回りを受けた理由、まあ処理するというか、これは処理するために受けてるわけじゃなくて、むしろロケッツが、このゴードンを出すため、ゴードン出すためじゃないですね。はい。ゴードンを出して代わりにこれが欲しかったっていう、まあロケッツ側としては、来年のですね、一巡目指名権のスワップ権、これが欲しかったという形なんでしょうね。はい。なんで、まあ別に、まあそこまでこう、なんでしょう。ロケッツ自体もエリック・ゴードンを必要としてなかったですし、まあ一巡目スワップ権ではあるんですけど、まあじゃあそれでいっかっていうことで、まあ、あとはアセットを合わせるためにジョン・ウォールだったりダニー・グリーンを、まあもらい受けたような形になるんでしょう。そして、なんで、ロケッツとしてはね、戦力の補強というよりかは、まあ来年以降、将来の投資としての指名権を狙いにいった。そしてグリズリーズは、ケナード、ルーク・ケナードを獲得ですね。そして、将来の二巡目指名権を獲得したということです。はい、なんでね、まあ、さっき言った通りグリズリーズスリーポイントでの、若干の課題があったんで、ここをケナードを、取っていったっていうのは方向性としては正しいのかなと思いますが、まあ、ケナードの契約って確かね、ある程度金額があって、ちょっと、期間もあったので、ちょっと重めだったはずなんですよね、契約として。ただ、まあ、活躍としては、何でしょう、素晴らしいと思うんで、まあ、フィットすることを期待してますっていう感じですね。はい。はい、はい。そしてですね、これも4チームトレードですね。はい。4チームトレード全然ありましたね。すいません。お伝えしておくと、ポートランド、ブレイザーズですね。そしてニックス、シクサーズ、ホーネッツ、この4チームでのトレードもありました。でブレイザーズがまず獲得したのはサイブル、そしてキャム・レディッシュ、ライアン・アーチ・ディアコノ、これトレードされたばかりでしたね確か。はい、まあいいや。であと、2023年一巡目指名権とアンテトミッチの交渉権ということで、これらをまあ獲得しましたよと。だからブレイザーズはやっぱりこのディフェンスに対してのテコ入れみたいなところはやっぱり考えてるんだろうなっていう気はしますよね。はい。そして、ニックスが獲得したのがジョシュ・ハート、そしてボーヤン・ドゥエイビッチの交渉権、ダニエル・ディエスの交渉権ということです。そしてシクサーズが手に入れたのが、ジェイレン・マーク・ダニエルズ、そして、2巡目指名権2枚ですね。そしてホーネッツは、ミハイリュク、あ、これ私話しましたね多分、まあすいません重複して言ってそうです、私、まあ、ミハイリュクと、2巡目指名権2枚という形になります。すいません、多分この配信前回お伝えしたのかもしれないなってちょっと思います。はい、なんですけど、そうですね、伝えましたね、これは。なんで、お伝えしたところっていうのは、これで全部になりますかね、おそらく。はい。という感じになります。で、まあ、今年のこのトレードデッドライン、それなりに盛り上がりはやっぱりあったと思いますね。まあ、カイリーのトレードから始まり、はい。で、KD のトレードですよ。やっぱそれがね、一番影響が大きかったかなと。で、あと、ラスのトレードっていうのも、インパクトは非常に大きかったのかなというふうには考えてます。まあ、そもそもの話なんですけど、KD クラスのプレイヤーも、 って基本的にチームのもう屋台骨なわけじゃないですか。で、当たり前なんですけど一般的にそういう選手って動かないじゃないですか、シーズン中に。そのチーその選手を中心にチームを作ってるんで、うん、で特に KD とか、うん、あのそういうただのチームのエースプレイヤーじゃないような本当にトップ選手たちって、あの仮にですけど、まあそういう何でしょうかね、ちょっとチーム順位が低いところにいたとしても一般的にはやっぱトレードされないですよね。その持ってる側も出したくないですし、 KD 抱えてこのままもう一度再建したいとか思いますし、なんかそれを考えるとこんなトレードがなぜ起きちゃうんだっていうね、トレードデッドラインで、うん、やっぱそれはこの何ですかね、ちょっと今の NBA の特殊な雰囲気はあるのかなっていう気はしますよね。結局このネッツを中心に、行われたここ数年の、まあ、ネッツを中心にっていうのはこのビッグ3を中心にってことですね。ネッツに集まったカイリー、ハーデン、ケディ、この3人の、振る舞い、はい、チームの移籍に関するその交渉の仕方だったりとか、そういうことがですね、まあかなりこうある意味なんか良くも悪くも、なんか一つ見本になってしまったのかなっていう感じはありますよね。まあもちろんハーデンもトレード要求で出ていきましたし、まあそもそもトレード要求で入ってきてトレード要求で出ていって、でそうですね、KD に関してもトレード要求もしましたし、まあ帰りに対してもしました。まあその話は前回のところでね、しっかりと話したんでいいんですけど、まあそういうことが起きたことによって、まあいろいろと、まあいろんなところにこう不具合が、生じているというか、まあこういう、うん、シーズン途中での、KD クラスの選手のトレードが当たり前に起きるようなことが、出てきたっていうことですよね、うん。はい。そしてさっきね、この配信をスタートする前にちょっとお話していた今回の20目指名権のお話です。で、まあ、選手のトレードなんで、もちろんあの指名権っていうのは一緒に合わせて動くのが NBA の世界ですけれども、まあ圧倒的にね、2巡目指名権がすごく今回よく登場したんですよね。うん、まあ、1巡目がね、ドバッと動いたのは KD の遺跡ですよ。これはね、あの単純に1巡目指名権だけで4枚で、1巡目のスワップ権が1枚、そして2巡目が2枚っていう感じなんで、うん、まあ、ここはね、KD クラスになるとどうしてもこういう指名権の切り方をしないと取れなくはなってくるんですけど、そうですね、まあ、それ以外の、トレードで若干のこの、まあ、お得感をつけるようななんか指名権の動きっていうのは結構ありましたよね、うん、で指名権がだいたい5枚セットで売られるみたいなのがなんか、うん、こう常識化してきたのかなっていう感じがして、はい、だいたい 4,5 枚ぐらいで取れんじゃねえかみたいな、なんかそういう感じはありましたよね。だからどうなんでしょうね、2巡目指名権にそんな価値を感じてないんでしょうね、チームとしても。なんか微妙なところですね。なんか出す側としては大して指名権は価値を感じてないものの、まあ一応ワンチャンっていうところで成立するみたいなそんな感じですよね。でなんかね、誰だったっけな、どの選手か忘れましたけど、この選手って2巡目2枚で取れるんだって思ったのが、あ、そうだ、ボンズハイランドだ。クリッパーズはあのさっき私トーマス・ブライアントをレイカーズがデンバーに対して出して、でレイカーズがモーバンバー、そしてデイボン・リード、まあ、だからバンバは、マジックから、リードはナゲッツから、そしてクリッパーズから2枚の指名権をレイカーズは得てるわけなんですけど、この4チーム間トレードにおいて、じゃあクリッパーズの目線で見たときに、何を出して何を取ったのかってお伝えすると、クリッパーズは2巡目指名権2枚を出して、そしてデンバーからボーンズハイランドですね、あのデンバーの中でもまあ ちょっと有望な、若手でしたけれども、彼を取った2巡目2枚で取っちゃってるんですよね。そんなことありなのってちょっと思っちゃいました。はい。まあ、ただね、このボーンズ君、最初こそ、まあ、その、持ってる能力とか、まあ、いい部分はあるんですが、もうチームの中でね、ちょっと、なかなかいるのは難しいかなっていう状況になってましたよね。そのプレーがどうこうというよりかは。なんか、ボーンズ君の、あれなんですか、家族ですかね、が、なんか、高原とヨキッチの、こう、ことだったり、マレーのことをこう悪く言ったりみたいな話が出てきたりとか、この、まあ、なんか、不和が生まれてしまったんですよね。で、まあ、マレー、ヨキッチなんて、屋台骨に対して噛みついていけば、それはね、出ていくのどっちだってなったら、まあ、それはボーンズですよね。はい、まあ、そういう状況もあって安く買い叩かれてしまったのかなっていう状況はわかるんですが、にしても2巡目2枚で有能な若手取れるのって結構うまいなと思って見てましたね。はい、という感じでしょうか。で、全体の総論みたいなところ、まあ今私もちらっとこう見ながら思う部分ですけれども、やはりこのクリッパーズの、補強っていうのが一番目立つかなという感じはしてます。はい。なんで、クリッパーズとしては、やはり今季もしっかりと、いいプレイヤーを集めていくっていうことをやっていきますし、で、そうですね、一部ね、クリッパーズの方から出してる、プレイヤーたちっていうのもやっぱりいて、まあ、さっき言ったケナードも出ましたし、で、ですね、もうちょっとなんか ポイントガードを出した時、レジー・ジャクソンですね、を出してるんですよね。はい。だからこの辺りをどうするのかっていう話なんですが、うん、まあ、テレンス・マンがいるにしても、もしかしたらラッセル・ウェストブルック、まあ、彼の、フリーエージェントで取りに行く可能性っていうのは、まあ、十分にあり得るなというところですね。まあ、前回の配信でもこれは話しましたけど、まあ、ラスがね、今回、トレードで、どこに行きましたっけ、ラスは。ちょっと待ってください。もうなんかね、頭がぼーっとしていて、すいません。ラスが行ったのは、ユタですかね、確か。はい、そうですね、ユタ。はい、ユタジャズに行きましたんで、まあ、再建チームにおいているよりかは、バイアウトで、合意して、そのまま FA で、クリッパーズに行く。まあ、クリッパーズに行く理由としては、まあ、ラスの出身であったりとか、家族のためっていうのは、まあ、明確な理由があるんで、はい。だからね、レイカーズほどこうインサイドが渋滞しているようなチームでもないんで、まあ、ポイントガードの役回りとして、入っていくっていうのはありかなっていう気はしますけどね。うん、ただまあジョン・ウォールほどじゃないにせよ、こういうふうに、ある意味なんでしょう、サラリーの問題から、まあ、なんかこう弾かれてしまった選手をこう拾い上げるっていうのは、必ずしもなんかただいい方向に転がるとは限らないなっていうのは、その去年示した部分だったのかなと思いますね。はい。なんかその選手の評価自体がもともとあまりにも、そのサラリーが高いがゆえに、低い評価をされていたっていう風な判断だったものの、実際にそのサラリーを下げてみて、適正な価格だろうというところで買ったところで、やはり、うん、ちょっと難あるなというようなこともあったりもするので、まあ、ラスがそうかどうかっていうのはまだわかんないですけど、まあ、単純にそのクリッパーズがそういう抜けた穴の部分をその FA 市場で安く叩いて補強していくっていうのは、うん、まあ、うまくいくかはわからないということですね。はい。まあ、やっぱクリッパーズ強いんでね、今回も補強をたくさんしたんで、うん、そこはちょっと私的には、はい、強くなられたら困るぐらいの気持ちも含めて、伝えをしてます。で、あとはまあそうですね、他のチームで言うとやっぱりバックス動きましたね。あれですか、 J クラウダーを KD の獲得のところで、行ってると。で、もう一個ぐらいなんかトレードしてたような気がするんですけど、気のせいですかね。まあ、若干の補強って感じですね。じゃあ、はい、ですかね。だからネッツがね、思ったより全然動かなかったんですよね。そこだけがちょっと。あ、で、あと、マジック、そうですね、さっきモーバンバを、獲得したこのトレードにおいて、まあ、レイカーズからベバリーを出してるんですよ。うん、 で、まあ、トーマス、このトレードではさっきも言った通り、レイカーズからは、トーマス・ブライアント、そしてベバリーを出しているというところで、モーバンバとリードを獲得したわけなんですけど、うん、そのさっきも言った通り、そのトーマス・ブライアントのモーバンバどれぐらいこう差異があるかっていうのは私の中では明確ではないんですが、その上であのベバリーを出す必要があったのかなっていうのはちょっと私は、まあ、疑問がありますね。はい、まあ、サラリーの関係で出さざるを得なかったとかそういう話はあるのかもしれないですけど、まあ、それであれば別にモーバンバ次第ですけど、そのレイカーズのフィット次第ですけど、まあ、バンバ自体が、まあ、なんですかね、そこまでトーマス・ブライアントと変わらないんであれば、まあ、多少トレード要求しようがそのまま、うん、トーマス・ブライアントを残すっていうのもレイカーズにとってありで、でベバリーもそのまま残しておくっていうのもありだったのかなっていう気もせんでもないですね。まあこれはちょっとバンバの活躍次第で、今回のこのベバリーを放出して、トーマス・ブライアントを放出して、もうバンバとデイボン・リードを獲得したトレードの評価は、まあ、決まってくるのかなっていう気はするんで、まあこれは、はい、判断は後に、まあ、したいかなという感じですね。うん、でベバリーを出したことに私がそのなぜそんなに別にいいんじゃねって皆さんも思うかもしれないんですよ。その特にガード陣って結構レイカーズ人手は多かったんで、まあ、そこのダブつきを減らすっていう意味でも、まあ、ガードを切っていくっていうのは、まあ、正しいんじゃないかっていう話もあるかとは思うんです。で、そうですね、私がちょっと懸念しているのが、結局何でしょう、今のレイカーズにおいてのそのなんかすごい迷ったんですよね、これ。私これまでそのダービンハムヘッドコーチが、まあ、ラッセル・ウェストブルックだったりベバリーだったりシュルダーとかをそのノンシューターを並べたりする理由って何なんだろうっていう話で、まあ、ディフェンスに対してある程度テコ入れしたから今オフェンスに対してテコ入れを始めてるっていうようなそういう考え方じゃないかなってことを話してきたんですけれども、なんかそうじゃない気がしてきたんですよね最近このトレードデッドラインに入った時に、うん、なんかそういったガード陣を、並べて起用していたっていうのは、私ディフェンス面での効果の方が大きかったのかなっていう気がするんですよ。うん、だから AD がいないかったりするそういう場面で、うん、そうですね、そのリムプロテクターに対してそこまで信頼が置けない時こそ、まあそうでなくてもいいんですけど、もうちょっとその高い位置での、ボールプレッシャーみたいなものを高めていくっていうのが、まあ、今のレイカーズのやり方の一つなのかなっていうふうに考えてまして、だからそこは足が動く、ベバリーだったりシューダーだったりラスのディフェンスっていうのが、まあ、一定の評価をハムはしてるんじゃないかなっていう気はし始めたんですよね。はい、なんでまあもちろんオフェンス面でその外が打てないことによるなんか弊害みたいなものあるんですけれども、それ考えるとなんかレイカーズで一番なんでしょう、今相手のエースプレイヤーに対してのディフェンつけるディフェンス誰なんだって言ったら、これまでベバリーをつけてたわけですよ。まあそのそれこそビッグマンとかでもない限りは、さすがにヨキッチとかに対してねベバリーをつけるっていうのは難しい部分はあると思うんですけど、でもそういったものもそのガード陣のプレイヤーたちのヘルプだったりダブルチームとかで対応していってなんとかボールを離させるとかそういう動きもなんかよく見るんで、なんかその方向性なのかなって思うとベバリーの存在って結構でかいなっていうふうに感じてたんですよ。ただまあ今回ねあのラスを外に出すしましたし、ベバリーも出したっていうことで、そもそものそういった守り方みたいなそのディフェンスにおけるその方針みたいなものも少しなんか変わるのかなっていう気がするんですよね。はい、だから私はね正直ベバリーは残すと思ってたんですよ。ラスは出しながらもベバリーとシュルーダーの2枚で、相手のエースガードとかに対してのストッパーはやっていく形になるのかなってちょっと思ってたんです。だからそれこそ、リラードだったりですとか、まあゴールデンステートだったらウォリア、狩りにつくとか、なんかそういう相手のエースガード対策みたいなものをこのベバリーとシュルーダーでやっていくのかなと思ってたんで、うん、まあそこがね、あそうじゃないんだっていう。でなんならその多少相手にサイズがあろうが、例えばテイタムクラスのプレイヤーであろうがベバリーをつけてたんで、まあそこの じゃあこれからテイタムに誰つけるんだろうみたいなところが私はよく分かってなかったんで、だからベバリーをしばらく残さざるを得ないのかななんて思ってたんですが、なんかここは行きましたね、 はっきりと。はい、まあ、そういう感じですかね。なんでまあ今年のトレードデッドライン、まあ数々いろいろとまた起きましたけれども、まあ全体をこう通じて言うと、やはりこうインパクトがでかかったのはもうその、そうですね、カイリーの話とラスの話と、まあ KD の話につきますよね。うん、で、うん、そうですね、これがどういうふうに回っていくのかっていうのは分かんないんですけど、少なくとも東から、カイリーと KD が西に入ったということで、まあ今後も何でしょう、西の激化っていうのはやっぱり続いていくと。で、少なくともその今ネッツが抱えてるような、ロールプレイヤーたちっていうのはもうここには出てこないっていう話になったんで、まあ、これから FA 市場が活発になるかなと。で、FA の方も割と、まあ、さっき言ってた通り、今回のトレードの中で即多分ウェーブされるような選手とかバイアウトされる選手ってそれなりに出ると思うんで、まあ、FA 市場自体も今年はそれなりに盛り上がりを見せるんじゃないかなっていうことが現時点でちょっと予測できるかなと思ってます。はい、なんでね、まあそうですね、これからとりあえずは、なんでしょう、レイカーズとしては勝ち星一つも落とせない状況にはなってるんで、その状況もちろん勝っていく必要はあるんですけれども、とりあえず新しく入ってきた選手たちがどうフィットするのか、何ができるのかっていうところはしばらく見ていきたいなと思ってます。そう言ってる間にすぐオールスターに入るんで、まあオールスターを楽しんでから、まあ、あと後半戦に関してはもう一勝たりとも落とせないっていう状況で、やっていきたいなというふうに思ってますので、はい、やっぱりそうですね、レイカーズの後半日程っていうのは比較的こう、うん、強いチームと当たることが多いので、はい、なんでなかなかこう順位を上げていくってことは難しいとは理解はしながらも、そうは言ってたらもうプレイインすらいけないんで、はい、少なくともプレイインの順位に入らないと始まらないんで、そこは絶対にやってほしいなと思います。はい、といったところで、今日はですね、まあ、トレードデッドライン、とりあえず終わりまして、数時間後というところで、一旦、どんなトレードがあったのか、で、まあ、大きなトピックとしてはどうだったのかみたいなところをちょっとお話しさせていただきました。はい。ということで、今日ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。